SF ラジオ。はい、皆さんこんにちは、 SF です。
どうもこんにちは、猫屋です。
こんにちは。今日は5月の13日の日曜日なので、
はい、
母の日ですね。
そうですね、日頃我々一人暮らしをしている、
そうですね、
まあ、要するにもう実家出てるもんですから、
はい、親元を離れてるんでね。
そうですね、
いろいろとこう感謝するって言ってもちょっと離れてるので ね、
そうですね、
ピンとこないとかそういうのもあるかもしれないですけども、なんか猫屋さんやったりとかしました、母の日。
一応ね、まあ、僕がっていうか奥さんの方が送ってくれたっていう
感じ。ああ、なるほど。結婚するとそういう感じになるんですかね。
うちは、まあ、うちっていうか私の家は実家の方は、
はい、
本当にね、淡白な家庭だったので、
お
その、まあ、母の日、子供の日、父の日、いろんなのありますけど、
はい、
誕生日もそうかな、クリスマスもそうですけども、
うん、
基本的に何もやらないんですよ。
お、あ、うん、そうなんですか。
だからクリスマスプレゼントとかもらった記憶もないし、
はあ、
別になんかその宗教的な理由とかないんだけど、
はいはい、
うん、全然やったことなかったので、
珍しいですね。
どっちなんだろうね。
ま
あ、ポッドキャストを聞いてる皆さんもね、そういった行事やられてるんですかね。
やってる人はやってるんじゃないですかね。
母の日って結構メジャーだからね。
僕は今年も一応まだちょっと本当は実家帰ろうと思ってたんですけど、
はい、
いろいろあって予定とかが入っちゃったんで来週帰ろうと思ってるんですが、一応先行して花は送ったりとかしましたよ。
なるほど。
なんかね、一応覚えておくんだよみたいなの、覚えているんだよか、示すためにっていうか、一応僕は親にそういうなんかやるのを、誕生日じゃなくて母の日と父の日にいっぺんにやるっていうのを決めてるので、
はい、
結構毎年これは忘れないようにしてるんですが、
親の誕生日ってのは結構微妙なとこだね。
そうなんですよね。なんかほら別に記念日っていう、まあ記念日なんだけど、なんか別にちゃんとしたなんだ平日だったりとかしちゃうじゃないですか、
はい、
そのタイミングで帰るのとかも大変だし、なんかこうね、送るにもね、なんか送るだけ送るのもなんだかなっていう感じもするんで、できればちょそんなに遠くないんで、なんか帰ってなんか直接なんかできたらいいなと思うんですけど、
どっちなんだろうな。多分 SF さんのその感覚の方が、
はい、
まあ、一般離れしてるっていうとおかしいですけど。
本当ですか。
いや、その、まあ、多分それが一番いいんだろうけども、
うん、
実際にその帰って一緒に、お祝いするっていうか、
はい、
直接感謝の気持ちを述べるっていうことはあまりしないんじゃないのかな。
まあそんな直接的ななんかっていう感じじゃないですけど、
まあ一回帰れたらって
話でしょ。そうですね、
すごいなと思いますよ。
あ、本当ですか。
うん、まあ、半ばちょっとっていう気持ちも含めてです
か。あ、本当ですか。
本当にやるんだみたいな気持ちも含
めて。ああ、まあだってそんなこともないとね、なんか改まってなんかすることってむしろないんで、うちの場合。
何でしたっけ、感謝をしたい時にはもう親がないみたいなね、と言いますからね。
本当に。なのでまあ1年にまあそれぞれ1回ですか、そんくらいやってもいいのかなと思って、
まあ、で
兄には一切してないですけどね。それはそれでどうなのかっていうのもあるんですけど、まあね、
よく考えたら親の誕生日って知らないよ。
あ、本当ですか。一応僕家族の誕生日は覚えてます。ただ年齢がちょっとね最近曖昧になってきちゃって、
まあね、
覚えようといつもしてるんですけど、毎回聞いてちょっとすると忘れちゃうんで。
いいじゃん、もうゆとり教育よろしく、およそ60みたいな感じで。
ああ、なんかまあそういうことになるんですけど、でもね、なんかなんだかなって思うじゃないですか。
そうですね。
そうそう、だからまあ一応ね覚えておきたいなとは思ってるんですけど、まあ皆さんもね何かされているんでしょうか。
そうです。ちなみに母の日は、昭和の一桁台に生まれたらしいですね。生まれたってが日本で根付いたらしいです、ね、
はい、そうか、
うん、昭和4年だか5年だか、
最近なんですね。
最近ですかね。
最近
昭和4年5年っつったらもう80年
代、まあ江戸時代とかそういうわけではないとか。
それもちろん、それもちろん、あ、まあ、それはあったかもしれないけども、
うん、この
母の日って言って5月の第2日曜日に
カーネーションを
送るみたいな、
はい、
この行事はそんならしいですね。
ああ、そうなんだ。なるほど。
そんな、5月
の
ポッドキャストですね。
うん、そうですね、
やっていこうかという話なんですが、
はいはい、
この1ヶ月と言いたいところなんですけども、実は前回の収録からたった2週間しか
そうなんですよね。ちょっといろいろ 日程が難しくて、
我々社会人ですから、
はい、
なんだかんだね、
一応これが本業じゃないんでね。
そうです、まあ、本業だったらもうちょっとうまくやれって話
はい、あ、まあそうです、
アマチュアなんです、すいません、はい、
そうですね。
どうですかこの2週間、
この2週間ちょうどゴールデンウィークがありました ね、
はい、
でまあなんかやろうと思ってたんですけど、まあ一番大きかったのはまあ高尾山にまた今年も登ったことですかね。
ミシュラン三つ星でおなじみの、
はい、僕その店がいつも見つかんなくて、
ね、
結局
別に
分からず帰ってくるんですけど、
お店があるんじゃなくて、
はい、
高尾山自体が三つ星、
あ、高尾山が三つ星なんですか。
そうそうそうそう、
なんか有名な、なんかフランス料理屋がなんかがあるって聞いたことあったんですけど、それはガセなんですかね。
ガセじゃない、高尾山にフランス料理はねえよ。
なんか美味しい何かがあるって聞いたこと
ある。とりあえず観光的な意味での三つ星があるのはある
ひょ、はいはい、
っとしたらまあ料理もあるかもしれないね、
はい、あ、まあじゃあ山自体が三つ星ってことなんですか。そう
そう、東京都心からたった50分1時間でこんなに緑があるっていうところ
が、あ、まあそうですね、うん、
フランス人からするとすごいらしい。
はいはい、いやまあ本当今年持って行ったんですけど、去年初めて登って、
はい、
でまあいろいろ、それはちょうど去年ちょうど今頃ぐらいから始めたダイエットですね。
ありましたですね。
ありましたね。あれの一環で体力つけるっていうか、
はい、
まあ運動するっていうことを兼ねてやったんですけど、去年すごい疲れたんですよ。
ね、
もう1時間半ぐらいかけて、まあ普通の人ぐらい同じぐらいかちょっと遅いぐらいかなんですけど。
去年登った時っていうのは。そのダイエットを始める頃だったんですか。
そうですね、4月の中頃にダイエット始めて、5月の5日とかそのくらいに行った、去年もゴールデンウィーク中に行ったはずなので、
じゃあまだ全然効果が出てなかった、
はい、全然まだ体重はそんな減ってないぐらいの頃だったんで、まだ80キロ台とかだったんじゃないですかね、はい、うん、まあやっぱ重いと足腰とかにやっぱ負担がすごくかかるっていうのもありますし、歩き慣れてないんでちょっと歩くだけでも疲れる、
はい、
で坂道だからもう、はい、とにかく辛いっていうのが去年の本当記憶に残ってて、でブログにも結構いっぱい書いてあったんですよ、こういうのが辛かったみたいなのが、
はい、
だったんで、まあ、今年、まあ、去年に比べたら20キロ以上痩せて、でウォーキングとかも結構趣味でやってたりとかするんで、
はい、
どのぐらいその楽になったかっていうか楽しくできるかみたいなところをちょっと確認してみようということも兼ねてやってみたんですね、
はい、
でまあ去年と同じで朝7時ぐらいに出て、電車の接続が良かったんで8時15分とか20分ぐらいからもう高尾山口着いて登り出したんですけど、
またじゃあ暑くなる前から。
そうですね、あと混むんですよ、はい、本当にやっぱりさすが三つ星っていうぐらいで、もう午前中もう12時前とかになるともう本当何普通の登山道ってことでもないですけど、道がもう混むんで、
ね、
早めに行かないとその自分のペースで歩きにくいっていうのがあるので、
あ、なるほど。
なのでちょっと今年も早めに出かけたんですけど、早めって言ってももうすでにもう登ってる人はいっぱいいましたけどね。
あ、そうですね。
それで登り出してこうちょうど前昔猫屋さんと2人で冬そばを食べに行こうみたいな感じで、
はい、
高尾さんロープウェイでしたっけ、リフトでしたっけ、
ね、
なんか使って行ったことがあるんですけど、そのリフトの終着地みたいなのがちょうど中間地点かそれよりもうちょっと上ぐらいのところにあるんですが、
はい、
それを登って使っちゃうと結構楽なんですよ。
そうですね。
で、それを使わずに一から登る、そこの距離がまさにこう結構グイーッと上がるところなので、
はい、
そこが辛かったっていうのが記憶にあるんですけど、いやーまあそこが結構スイスイ行けたんですね。やっぱり今年は、うん、なんか何度も休憩してなんか水分補給して汗拭いての繰り返しだった去年と比べると、
はい、
一回ちょっとさすがにちょっと足痛いなって思ったんで、
うん、
休憩がてら水分補給した後はもう頂上までノンストップで行けましたからね。
あ、じゃあかなりもう、
はい、
違うわけですね。
全然違いますね。その、まあ、体が軽いっていうのと足への負担が少ないっていうのと、あと靴も、まあ、ウォーキングシューズっぽい、
うん、
ちゃんとした靴で行ってたっていうのもあって、 その足の裏とかに来るなんかそういうなんか痛みとかっていうのも少なかったんですよね。なので、あ、やっぱ違うんだなと思って、結構調子に乗って行っちゃってたら1時間ちょっとぐらいでもう登り切っちゃったんですよ。
うん、
あのいろいろこうお店出店とかあったりとか、なんかお参りするところとかいろいろあって、はい、まあ のんびり本来なら行くべきところなんですけど、僕はなんか目的がなんかこういかに早く行けるかみたいなところになっちゃってたので、そういうのを全部気にせずずんずんずんずん進んでったんで、まあそういうことになったんですけど、
また周りのハイカーというか山登りの人たちをこうぶっちぎっていく感じ。
そうそうそうそう。でも結構早い人は本当ね、本当僕なんかより早くねりねり行っちゃう人もいますし、
はい、
もうあそこにおいては年齢差とか全く関係なくて、いかにこう慣れてるかっていうところなのかなっていうのはすごい感じました ね、
う
ん、で、まあ一応その山頂でこう写真とか一応撮っといて、はい、行きましたよっていうのを撮って、でまた今度下っていくんですけど、もう帰りにもうその時何時ぐらいだったのかな、10時になったかならないかぐらいか、
うん、
もうその僕は降りていくんですけど、登ってくる人とかまあ多い、
まあそうでしょうね、
本当に多くて
一番
もう行列みたいな感じでこう列になって登っていくみたいな感じになってて、はい、あ、本当早く来てよかったなっていう、まあゴールデンウィーク中だし、
そうですね、
みんなが行くのも分かるんですけどね、
昼頃に山頂に着くように行くのが多分一番多いでしょうね。
そうでしょうね、
山頂でご飯を食べる
みたいな、うん、もう実際いましたもん、10時過ぎぐらいでもやっぱそれなりの運動にはなるんで、こう何飲み物飲んだりなんかお弁当持ってきたりとかしてる人が、
はい、
こう結構シートを引いて食べてたりして、頂上はやっぱり混んでるんですよね、うん、これがきっともう12時とかになるともうそのシート引くところもないような感じになっちゃうのかもしれないなとか。
そうですね、
なんかすごい観光地なんだなみたいな。
いや、もう一大観光地ですよね、
本当にちょっとしたね、お金払えばすぐ行けるところですからね、
はい、
いや本当面白いなと思って、で下りも結構上りが結構いいタイプだったんで、下りはもっといけるかなと思ったんですけど、はい、まあ時間的にはあれだ、まあまあだったんですけど、誤算だったのはやっぱ下りの方が足への負担が、
そうですね、
なんですかね、こう斜めになってるのをこう無理やり歩きやすい体勢にしようとするので、うん、すっごい足が痛くなって
そうですね、
でその時は結構まあ大丈夫だろうと思ったんですが、ずっとその降り切った後もそれを引きずっていく感じ、次の日も筋肉痛になったりとかする感じなんで、うん、なんかよくこう階段とかも下りの方が辛いとかって言いますし、
はい、
でもこう息切れとかそういうのはやっぱ下りはそんな少なくて上りの方が大きいんで、こう体感的な疲れとしてはその瞬間はやっぱ上りの方が大きいんですね、
はい、
なのでこうまあいけるかなとかって思って、結構調子に乗りやすいのが下りなんだなっていうのを改めて感じて、
そうですね、
なんか去年のその上りが辛かったっていう記憶から、今年はちょっとその下りは気をつけないといけないなっていうのをまた学んだような気がしまして、結構その慣れてくるとこういろいろ周りに風景とかも気にする余裕とかも出てきますからね、はい、あ、このポイント去年も歩いたような気がするとかっていうのも分かってきたりとかして、今回地図特に見ずに一応すっといたんですけど、見ずに登れたりとかしたんで、まあ登ったって言ってもいくつかコースあって一番楽なコースを選んではいるんですけど、
はい、
まあそんな滅多に登る人間じゃないので無理してそんな大変なとこ行く必要もないなと思って、徐々に慣れてって、なんかこう山登りとかが趣味になったらまたいいのかななんて思いましたね。
高尾山も天気が良くて空気が澄んでいさえいれば、
うん、
東京都庁はもちろんのこと、
あ、そうですね、
スカイツリーまで見えますね、
はい、ちょうど僕が登った時がねちょっと曇り気味だったんで、遠くの景色を見る意味ではちょっと残念だったんですけど、むしろこうちょっと肌寒いぐらいだったんで、
はい、
登る側としてはどんどん汗かいて暑くなっていくんで、ちょっと肌寒いぐらいの方がいいので、僕としてはまあその時が景色優先というよりは登ること優先だったのでよかったんですけど、そのなんだ、実際その当日行ってた人はちょっと残念そうにしてましたね、うん、あ、もっと景色良かったら見えたのにねとか言って出たのを覚えましたね。
いやまあ確かに降りるのは結構ね膝にくるんですよね。
くるんですねあれ、
まあ、遠足の頃の記憶しか実はないんですけど、ねうん、山登り的なことは、はい、やっぱりその子供でも結構ガーッと行ける時は行けるんですけども、はいはいまあ、疲れる時はもちろん疲れるじゃないですか、うん、で下る時になんか後ろを向くといいぞみたいなことを言い出す人がいて、
あそうか登る時はね
そうそうそう
同じような感じになる。
確かに後ろ向きでね下っていくとなんか楽なんですよね、うん、雰囲気的に、
はい、危ない
危ない
危ない。
あとジグザグに降りるといいとかね。
ああはいはいはい、負担がこう変わるのかな。
そ
うそうそ
う、まあ、そんなことをやりながら多分ね走っておりのが一番楽なんだろうね。
ああそうでしょうね。ああ確かになんかこう
わーっと
一気に行った方がいいような気は確かにしました。
一回一回ブレーキかけちゃってるから、うん、多分膝とかに、
ね、中途半端なねペースだからこう次々ってこうどんどんどんどんその負担がかかりやすくなっちゃうのかなっていうのはあるかもしれないですね。
怖くてできないですね。
そうですか。
だってどうやって止まるんですか。
まあね、人もそういう高尾山とか人も多いですしね。
そうね、
迷惑なんで。もうでも犬とか連れて散歩がてら来てる人とかいましたからね。もう犬がちょっと怖い人間としてはちょっと勘弁してくれとか思いましたけど。
そうだね。
まあまあまあまあ。
あの犬をさ。話して散歩する人のさ気持ちが知れないよね。
ああね。
あれ軽犯罪じゃないかなと思うんですよ。
あれは
犬嫌いなんで。
はい。あのまあね、あダメなんでしょ本当は。
いや、まあダメっていうか。
繋いでいましょうみたいな、なんか大体の公園とかは決まりとしてそういうふうになってるんですよ、
ね。あ、そうね。リードをつけてくるんですよね、
うん。いや怖いですよ本当。だってまあ多分その。ご主人様の言うことをちゃんと聞くようになってるから外すんでしょうけど、
はい、
何かねなんか何か急にドーンって何か起こった時にその犬が冷静さを失ったらどうなっちゃうのかなと思うと、
ね、
もうねギャーって感じですよね。
そうですよね。
そうなんだね。だからまあしょう、まあ、一緒に行きたい気持ちも分かる、ね、それは分かるので一緒に来るのはいいですけど、せめてリードは
そうね
出てほしいなとはちょっと思いますね。
はい。
猫屋さんはどんなあれですか ?2 週間
です
か。
私はですね、つい先日久しぶりに出張がありまして、
はい、
あの京都と奈良、あ、京都と大阪に行ってきたん
です。あら、いいですね、う
ん。まあもちろん仕事なんでね、学校は、まあ、ちょいちょいとしかできなかったんですけど、
ちょいちょい、はい。
うん、それで、まあ、大阪の方は本当にもうあの通過したような感じなんで、
はいはい、
あんまりどこにも行ってないんですけども、
はい、
京都に久々に行って、もうそれこそ修学旅行以来の感じだったんですよ。
はい、
本当にその、まあ、清水寺行かなかったんですけど、
はい、
あの、なんちゃって、金閣だとか、
お、
あの石庭ですね、龍安寺の、
はいはい、
あの石のね、あの枯山水ですよ、
はい、
のとこに行ってきて、で、まあ、ゴールデンウィーク明けだの平日だったんで、
はい、
まあ、そんなに観光客って言ってもね、まあ、普通のサラリーマンが行けるわけないじゃないですか。
うん、
だったらあのゴールデンウィークに行けって話になりますから、
はい、
で実際にあのタクシーのうんちゃんに聞いたんですけど、
はい、
ゴールデンウィーク明けっていうのは一番人が少ないんですって。
あ、京都。そうなんですか。
ただしそこの感激をついてっていうか、
はい、
その少し少ない時期に、修学旅行生が対応してくると。
あ、そうですね、はい、
実際京都行きましたか、その、修学旅行的
に。確か行きました。中学かな高校かな、中学だったかもしれない。
私も実は中学で行ったんですよ、
はい、
で観察しているとね、やっぱり中学生が多いんだよね、
うん、
高校で京都なら行った方が本当は学習効果的にはあるとは思うんだけど。
ああそうですね、
やっぱり中学生が行ったってね、そのこの寺いいわとかこの時計いいわみたいなことにならないじゃないですか。
う
ん、そんだったら ね、
そうですね、
あの大阪の何でしたっけ、USJ、
はいはい、
UFJ、
USJ
か、USJ とかそういう遊園地の方が絶対楽しいわけ
じゃん。うん、
なのでね、一回行ったことあるからみたいなことになっちゃうと、なかなかその後寺とか行かなかったりして
全然大して記憶に残ってないのにね、
そうそうそうみたいなことになるじゃないですか。
うん、
でね、思ったんですけど、中学生はね本当可愛いよね。
はあ、そうですか。
うん、そういう意味で。
え、どういう意味でしょう。あ、もう、いや、はあ、はい、
中学生のね
男子女子、
女子でも
女子、はい、
あのタクシーとかでね最近は回ってるんですよね。
え、
タクシーを借り切って観光タクシーみたいな形でやってるの。
はあ、あ、そうなんですか。
うん、
大きいんですかタクシー。
うんと、普通の中型ですか、いわゆる5人までの運転手
グループ行動って。
そうそうそうそう、 だから観光バスでいちいちわーってみんなで回るんじゃなくて、
ああでもそっちの方が楽しいでしょうね、うん、まだ
そうで、タクシーのうんちゃんと一緒にこう回って、タクシーのうんちゃんがガイド代わりになってくれるみたいなシステムで、和気、
はいはい、
あいあいと男女混合もあったし、男だけ女だけみたいな班もあったりして、
はい、
ね、やっぱ楽しかったなと思ってさ、中学生の頃、
うんうん、
中学生の頃っていうか修学旅行楽しかったなと思って。
あ、そうなんですか、
うん、そうじゃなかったですか。
あんまりなんか良かった思い出って一切ないっていうか、本当になんか本当に連れ回されるぐらいで、
あ、
なんか特に僕は寺社仏閣に興味がない人間だったので、
うんうん、そうそう、まあ、寺社仏閣にっていうことだとそれは僕も分かんなかったんですけども、うん、まあ、非日常的なさ、
あ、
うん、みんな旅行してるっていうのがね、なんかテンション上がったなと思って、すごい懐かしい気分になってしまう。
そうか、なんかこうそれこそもうちょっとそのさっきのタクシーを使ったりとか、
はい、
自由なのか分かんないけど、もう少しこうその先生っていう人から離れた状態が増えれば、うん、
はい、
もう少し楽しかったのかなと思うんですけど、結構管理下が厳しいみたいなとこだったんで、
ね、
なんか自由な行動もほとんどなかったんで、
なるほど、
なんかずるずるゾロゾロなんか集団で行動するだけの、まあ、だからうちの学校が悪かったんじゃないかな。
最近はあの携帯電話がめちゃめちゃ普及してるっていうことで、
はい、
もう生徒と先生の連絡も全部携帯電話なんです
よね。ああ、なるほど。なんかあった時は
先生がそうそう見回ってるっていうよりも、もう一本携帯電話すれば OK みたいな感じなんで。
今どこにいんだみたいな。
そうそうそう。
ああ、なるほどね。
先生もなんかね、プラプラ観光してるよっていうことをタクシーのうんちゃんから聞いたりしたんです
けど。あ、そっか。じゃあ先生的にも、じゃあ、うん、まあ、まあ基本的にはその感じじゃないけど大丈夫かっていうのは見てなきゃいけないけど、自分たちもそれなりに楽しむことができるかもみたいな。
どっちがいいだろうね、その、うん、管理っていうか一緒にいればあの見えるけども、
はい、
みんながてんでんバラバラでどこに行ってるかわからないみたいになると、
ね、責任問題的にはちょっと不安でしょうね、
大変かもしれないですね、うん、でまあ本当つくづくね、本当にさ最近の女子中学生のこうアイドルぶり、
そんな違いますか最近、
うん、いやすごいなと思ってさ、
可愛らしい、
可愛らしいね、
大人びてるってわけではないんです、
うん、まだ中学生ってやっぱ中学生だよ、
うん
うん、高校生になるとなんか小生意気な感じに、
うん
ね、なってきたりして、もうねそれだけでね満たされましたもん出張行ってよかったなと思って
あ
で一緒に中学生とさ回るような感じになるわけですよ、
はい、
自社仏閣行っても結局混んでるから、
はい、
うん、で一緒にこうあのお寺の境内とか回りながら、
はい、
ね、その中学生連中と一緒に歩いててさ、なんかあいいなと思って、
へえ、
女子中学生いいなと思ってさ、
あなるほど、猫屋さんはその時スーツなんですか。
スーツですもちろん。
あ、じゃあ本当にビジネスマン大人っぽく見える感じなんですね、
うん、本当に外から見たらあの引率してる先生に思われたかもしれないですね。
ああそうなん、え、うん、そんなにこう何ガイドさんに説明にいちいちこう一緒についていくような感じの流れだったんですか。
だから本当にその山登りと同じかもしれないんですけど、
はい、
混んでるから小道だし、
はい、
うん、それはもうそうならざるを得ない
んで、ね、あなるほど、
で一緒に写真撮ったりして、まあ、一緒にっていうか写真撮ってるところを後ろから撮ったりして、
あ、はい、
いや、なるほど、写り込んじゃうからさ、
あ、はい、た、ま、しょうがない、
そう金閣撮ると金閣の前でみんな写真撮るじゃない、
はい、あそっか、金閣を撮ろうと思ったらなんかこう撮ってるから、
うん、
でも待ってもしょうがないから、
そうそうそう、
まあ、まあ、じゃ仕方なく写る、
写っちゃうね、
はい、
しょうがない、
はい、そうですね、はい、
それからいちいちあのリアクションがね淡白すぎてね、
だって共感が全くできないんだもん
そっかそっかじゃあしょうがない、
まあ、僕多分僕が年下が全然興味がないからだと思うんですけどね
広げてよちょっと
わかりました、じゃあ
一人でやるよって感
じになっちゃう、興味を持ちます、じゃあね、かわいいかわいい、はい、そっか
いいですもう大丈夫ですというわけでですね、
はい、
そんな1ヶ月間だったわけです。
それだけ？
いいです、も
う。いいの？
バサリ切っちゃいます。
ちょっと。
でですね、前回の放送の最後で、
はいはい、
ちょっと募集をしたことがありまして。
あ、ありましたね。
お聞きいただいた方には分かってると思うんですが、というか、はい、これを聞いてる人はみんな聞いてると思うんですけど、
ね。そうですよね。だって、もう、毎回聞いてくれてるんじゃないですかね。
そうですね。メッセージテーマをですね、前回の収録から今日の収録にかけて募集をしておりました、5月のメッセージテーマは私の5月病、
はい、
これですね、こういうテーマでやっておりましたので、 メッセージをいただいておりまして、
はいはい、
ありがたいことでまたたくさんのメッセージをいただいております。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。じゃあ一通だけですね、まとめて後のコーナーでメッセージ紹介やろうと思っておるんですけど、
はい、
じゃあ一通だけ読ませていただきますかね。事前にちょっと決めてなかったんで、じゃあ一通私の方に来たので読みますね。
はい、
ラジオネームゴールデンウィークさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の5月病は過労から来る風邪です。毎年4月末に大きな仕事の納期が来ることが定例になっており、3月末あたりから地獄の進行で仕事をしています。
あ、
そのため3月中旬は来たるビッグウェーブに備えて英気を養い、4月上旬はその勢いで押し切り、4月中旬は栄養剤で乗り切り、4月下旬になると俺このコードを書き終わったらふるさとに帰って結婚するんだなどと死亡フラグを立てまくります。
まさに。
そしてオールアップを迎えた4月末にはそこまでの無理がたたって必ず寝込むほどの熱が出てしまい、せっかくのゴールデンウィークを最悪の体調で過ごす始末です。もちろん今年のゴールデンウィークも寝込んでいました。これで5年連続、
わ、
来年こそはなんとか楽しい5月を迎えたいですと。なるほど、まあなんというかサラリーマンの鏡ですね。
鏡ですね、うん、だってちゃんとだってね、納期には間に合わせるように自分をこうね、
はい、
追い込んで追い込んでもう無理してやって、
そうですね、
ようやく解放されてこれからね休みって楽しめるはずなのに、
はい、
全部その無理がたたったやつが来ちゃうってね。
で連休中に直してまた出社
ですね。そうね、何事もなかったかのように。
サラリーマン格ありできておるんですけど、
本当ですね、
まあ、ね日本ではね。いやいやいや、まあこれはね分からなくはないですね。でもね、私も実際寝込んでました今年の。
あ、本当ですか。
ゴールデンウィーク。
あらららら。
28ぐらいから始まりましたですよね。
はい、そうです、
ね。まあ収録日ですけど、
はい、
あの後私ちょっと別件の用事があって、
はい、
まあ、飲み会だったんですけど、
はい、
飲み会参加して帰ってきて発熱して、
あら。
で、真ん中1日2日あったんですけど、そこ休んで、
はい、
寝込んでて、4日でようやく復活したのかな。
じゃあ結構重い。
そう。まあ別にその過労から来るっていうわけじゃなかったんですけど、まあなんかのそのウイルスだかなんか分かりませんが、はい、ずっと寝込んでましたね。
あらららららら、なんかでも分かる気がしますね。その休みになると体調崩すっていう。
そうそうそうそう。
なんなんでしょうね。緊張状態から解かれるんですかね。
そうですよね。
うん。僕も結構土曜日曜とかの休みになると急に体壊すことありますね。
そうですか。
なんか結構月曜から金曜はそれなりに調子がいい状態のことが多いし、ちょっと悪くてもなんか行ってしまう、会社に行ってしまうとなんかもうそんなこと気にしてる余裕がなかったりとかして、
うん、
意外と行けちゃう、乗り切れちゃったりとかするんで、
まあ、
なんやかんやで無理はしちゃうのかなとは思うんですけど、いやでもこのゴールデンウィークさんは本当なんかラジオネームにしたいぐらいな、多分ゴールデンウィークを本当は楽しみたいんでしょうね。
憧れでしょうね、おそらくね。
いや本当お疲れ様ですっていう。来年こそはね。
何の仕事されてるんですか ね、まあ、コードを書き終えたらっておっしゃってましたけど、まあね、
そういう仕事ですか。
S の E ですかね、よくわかりませんけど。
本当偉いな。 S の E の人もそうだし、 P の G の人も偉い
しそうですか。
本当心から尊敬します。
まあ、こんな感じでですね、皆さんの5月病ということで、
はい、
メッセージをいただいております。またですね、この、生放送ではありませんけども、
はい、
送っていただければどっかで読むかもしれませんし、
そうですね、
闇に葬るかもしれませんそんな感じでですね、今日も盛りだくさんでやっていこうと思いますので、
はい
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、じゃあ1本目はこんな感じでよろしいですかね。
そうですね、はい、はい